その時、一郎は足元でパチパチ潮のはぜるような音を聞きました。びっくりしてかがんでみますと、草の中にあっちにもこっちにも金色の丸いものがピカピカ光っているのでした。よーく見ると、みんなそれは赤いズボンを履いたどんぐりで、もうその数ときたら300でも効かないようでした。わーわーわーわー、みんな何か言っているのです。あ、来たな。蟻のようにやってくる。おい、さあ早くベルを鳴らせ。今日はそこが日当たりがいいから、そこのとこの草を刈れ。山猫は巻きたばこを投げ捨てて、大急ぎで馬車別当に言いつけました。馬車別当も大変慌てて、腰から大きな鎌を取り出して、ザックザックと山猫の前のとこの草を刈りました。そこへ四方の草の中からどんぐりどもがギラギラ光って飛び出して、わーわーわーわー言いました。馬車別当が今度は鈴をガラーンガラーンガラーンガラーンと振りました。音は茅の森にガラーンガラーンガラーンガラーンと響き、金のどんぐりどもは少し静かになりました。見ると山猫はもういつか黒い長いシュスの服を着て、もったいらしくどんぐりどもの前に座っていました。まるで奈良の大仏様に参詣するみんなの絵のようだと一郎は思いました。別当が今度は川口を2、3遍、ヒューパチッヒューパチッと鳴らしました。空が青く澄み渡り、どんぐりはピカピカして、実にきれいでした。
裁判ももう今日で3日目だぞ。いい加減に仲直りをしたらどうだ。
山猫が少し心配そうに、それでも無理に威張って言いますと、どんぐりどもは口々に叫びました。
いえいえ、ダメです。何と言ったって頭の尖っているのが一番偉いんです。そして私が一番尖っています。いいえ、違います。丸いのが偉いのです。一番丸いのは私です。
大きなことだよ。大きなのが一番偉いんだよ。
私が一番大きいから私が偉いんだよ。そうでないよ。私の方がよほど大きいと昨日もハンジさんがおっしゃったじゃないか。ダメだい、そんなこと。背の高いのだよ。背の高いことなんだよ。おしっこの偉い人だよ。おしっこして決めるんだよ。
もうみんなガヤガヤガヤガヤ言って、何が何だかまるで蜂の巣をつっついたようで、わけがわからなくなりました。そこで山猫が叫びました。
やかましい。ここをなんと心得る。静まれ、静まれ。
別当が鞭をヒューパチッと鳴らしましたので、どんぐりどもがやっと静まりました。山猫はピンとひげをひねって言いました。
裁判ももう今日で3日目だぞ。いい加減に仲直りしたらどうだ。
すると、もうどんぐりどもが口々に言いました。
いいえ、ダメです。何と言ったって頭の尖っているのが一番偉いのです。いいえ、違います。丸いのが偉いのです。そうでないよ。大きなことだよ。ガヤガヤガヤガヤ。もう何が何だかわからなくなりました。山猫が叫びました。 黙れ、やかましい。ここを何と心得る。静まれ、静まれ。
別当が鞭をヒューパチッと鳴らしました。 山猫がひげをピーンとひねって言いました。
裁判ももう今日で3日目だぞ。いい加減に仲直りをしたらどうだ。
いえいえ、ダメです。頭の尖ったものが。
ガヤガヤガヤガヤ、山猫が叫びました。
いや、悲しい。ここをなんと心得る。沈まれ沈まれ。
別当が鞭をヒューパチッと鳴らし、どんぐりはみんな沈まりました。山猫が一郎にそっと申しました。
この通りです。どうしたらいいでしょう。
一郎は笑って答えました。そんならこう言い渡したらいいでしょう。この中で一番バカでめちゃくちゃでまるでなっていないようなのが一番偉いとね。僕お説教で聞いたんです。山猫はなるほどというふうにうなずいて、それからいかにも気取ってシスの着物の襟を開いて黄色のジンバ織をちょっと出してどんぐりどもに申し渡しました。
よろしい、静かにしろ。申し渡しだ。この中で一番偉くなくてバカでめちゃくちゃでてんでなっていなくて頭のつぶれたようなやつが一番偉いのだ。
どんぐりはシーンとしてしまいました。それはそれはシーンとして固まってしまいました。そこで山猫は黒いシュスの服を脱いで額の汗を拭いながら一郎の手を取りました。別当も大喜びで五六遍ムチをヒューパチヒューパチヒューパチと鳴らしました。山猫が言いました。
どうもありがとうございました。これほどのひどい裁判をまるで1分半で片付けてくださいました。どうかこれから私の裁判所の名誉判事になってください。これからもハガキが言ったらどうか来てくださいませんか。
その度にお礼はいたします。
承知しました。お礼なんかいりませんよ。
いいえ、お礼はどうか取ってください。私の人格に関わりますから。
そしてこれからははがきに兼ねた一郎殿と書いてこちらを裁判所としますがようございますか。
一郎がええ、構いませんと申しますと、山猫はまだ何か言いたそうにしばらくひげをひねって目をパチパチさせていましたが、とうとう決心したらしく言い出しました。
それからはがきの文句ですが、これからは用事これありにつき明日出頭すべしと書いてどうでしょう。
一郎は笑って言いました。さあ、なんだか変ですね。そいつだけはやめた方がいいでしょう。
山猫はどうも言いようがまずかった、いかにも残念だというふうにしばらくひげをひねったまま下を向いていましたが、やっと諦めて言いました。
それでは文句は今までの通りにしましょう。
そこで今日のお礼ですが、あなたは金のどんぐり一升と塩酒の頭とどっちがお好きですか。
金のどんぐりが好きです。山猫は鮭の頭でなくてまあよかったというように口早に馬車別当に言いました。
どんぐりを一升早く持ってこい。一升に足りなかったらメッキのどんぐりも混ぜてこい。早く。
別当はさっきのどんぐりをマスに入れて測って叫びました。
ちょうど一升あります。
山猫の陣羽織が風にバタバタ鳴りました。そこで山猫は大きく伸び上がって目をつぶって半分あくびをしながら言いました。
はよし、早く馬車の支度をしろ。
白い大きなキノコでこしらえた馬車が引っ張り出されました。そしてなんだかネズミ色のおかしな形の馬がついています。
さあ、お家へお送りいたしましょう。
山猫が言いました。二人は馬車に乗り、別当はどんぐりのマスを馬車の中に入れました。
ひゅー、カチッ。
馬車は草地を離れました。木や藪が煙のようにぐらぐら揺れました。一郎は金のどんぐりを見、山猫はとぼけた顔つきで遠くを見ていました。馬車が進むに従って、どんぐりはだんだん光が薄くなって、まもなく馬車が止まったときは、当たり前の茶色のどんぐりに変わっていました。そして、山猫の黄色な陣羽織も、別当も、キノコの馬車も、一度に見えなくなって、一郎は自分の家の前に、どんぐりを入れたマスを持って立っていました。それからあと、山猫はいというはがきは、もう来ませんでした。
やっぱり、出頭すべしと書いてもいいと言えばよかった。
と、一郎は、時々思うのです。